半紙取り物帳。鷹の行方。岡本喜道。一。老人と私と差し向かいで五月の雨の降る日曜日を小半日も語り暮らした。時節柄で亀戸の藤の噂が出た。藤の花から藤娘の話を呼び出して、それから大津江の話に転じて、さらに鷹匠の話に移る。その話を順々に運んでいては長くなるから、前置きは一切略して、単に本文だけを紹介することにした。安政六年の10月。半七が朝湯に入っていると、子分の一人が慌ただしく迎えに来た。親分、八丁堀の旦那から急に来てくれということですぜ。そうか、すぐ帰る。八丁堀から呼ばれるのは珍しくない。しかし、それが普通の出来事であるならば、すぐにその現場へ出張を命ぜられるのが習いで、特に八丁堀の屋敷へ呼びつけられる以上、何か秘密の要件であることは、他年の経験で半七もよく承知していた。彼は、早速に湯屋から飛び出して、朝飯を食って着物を着替える間にも、その要件が、どんなことであるかを想像した。この職業のものには一種の暗示がある。俗に虫が知らせるということが不思議に的中する試しがしばしばある。半七も黙ってそれを考えていたが、今朝はどうもその判断がつかなかった。その事件の性質が何であるか、まるで見当がつかないで、半七は、なんだか落ち着かないような気持ちで、そわそわと、神田の家を出た。八丁堀同心、山崎善兵衛は、彼の来るのを待ち受けて、すぐに、洋談に取りかかった。おい、半七。早速だが、また一つ御用を務めてもらいたいことがある。働いてくれ。かしこまりました。して、どんな筋でございますかえ。ちっと難しい。生き物だ。火付けも人殺しも盗賊も生き物にはそういないが、ここで特に生き物という以上、それが、鳥獣か魚の類を意味するのは分かりきっているので、半七は少し意外に感じた。なるほど、今朝は何の暗示もなかったはずだとも思った。彼はすぐに小声で聞き返した。鶴でございますかえ。江戸時代に鶴を殺せば、死罪または貼り付けになる。鶴殺しは重罪犯人である。生き物と聞いて彼はすぐに鶴殺しを思い浮かべたのであるが、相手は微笑みながらかぶりを振っていた。うずらですかえ、と半七はまた聞いた。この時代には、うずらもいろいろの問題を起こしやすい生き物であった。善兵衛は、やはり首を振って、じらすように半七の顔を見た。わからねえか。わかりませんね。あは、貴様にも似合わねえ。生き物は、鷹だ。お鷹だよ。へえ。お鷹でございますか、と、半七はうなずいた。そのお鷹が逃げたんですか。うん、逃げた。それで、お鷹城は青くなっているのだ。 今朝そのおじというのが駆け込んできて、俺にいろいろ泣きついて言ったが、他のこととも違うから、売っちゃってはおかれねえ。その当人もかわいそうだ。早く何とかしてやりたいと思うのだが。お鷹といえば、将軍の飼い鳥である。それを逃がした鷹匠は、命に関わる珍事で、彼は切腹でもしなければならない。本人はもちろん、その親類どもがうろたえて騒ぐのも無理はなかった。そこでそのお鷹はどこでどうして逃がしたのですかえ、と半七は聞いた。それが重々悪い。夕所場で取り逃がしたのだ。宿ですね。そうだ。品川の丸屋という女郎屋だ。前例の説明によると、事件の顛末はこうであった。鷹匠の三井金之助が二人の同役と連れ立って、昨日の昼過ぎから目黒の方角へお鷹鳴らしに出た。鷹匠はその役目として、預かりの鷹を鳴らすために、時々野外へ話に出るのである。由来、鷹匠なるものは、鷹百俵、見習い五十俵で、決して身分の高いものではないが、将軍家の鷹を預かっているので、お鷹匠と呼ばれて、その拳に据えているお鷹を傘にして、むやみに威張り散らしたものである。彼らは絵で見るように、古文の鉄鋼脚半わらじ履きで杉笠をかぶり、片手に鷹を据えて市中を往来する。その場合に、うっかり彼らにすれ違ったりすると、大切なお鷹を驚かしたと言って難しく食ってかかる。その本人はともかくも、その拳に据えているのは、将軍家の鷹であるから、それに対してはどうすることもできないので、お鷹を驚かしたと言いかけられた者は、第一に手をついて謝らなければならない。万事がこういう風で、彼らはその捧げている鷹よりも鋭い目を光らせて、江戸の市民を睨み回して押し歩いていた。彼らが野外へお鷹鳴らしに出る場合には、多くその付近の遊女屋に一泊するのを例としていた。吉原と違って、新宿や品川には旅籠屋に給仕の女を置くという名義で営業しているのであるから、彼らの宿泊を拒むわけにはいかない。それが一種の、弱い者いじめであって、一旦彼らを宿泊させた以上は、他の客を取ることを許さないのである。三味線や太鼓はもちろん、迂闊に廊下を歩いても、お鷹を驚かしたという角で厳しく痛めつけられるのであるから、うち中の者は息を殺して静まり返っていなければならない。したがって、その一夜は営業停止である。どんな馴染み客が来ても断るほかはない。それは遊女屋にとって甚だしい苦痛であるので、せいぜい彼らを優遇した上に、ある場合にはいくらかの袖の下をも使って、大抵のことを見逃してもらうのである。その、厄介極まるお鷹匠三人が品川の丸屋に泊まり込んだ夜に一つの珍事が出来した。三人の鷹匠は三井金之助、倉島一四郎、本田又作で、いずれもまだ21、22の若い者であるので、丸屋の方でも心得ていて、給仕として親へ、お玉、 起きたという三人の抱えを出した。その中で一番器量のいい親絵が金之助のそばについていることになった。金之助も三人の鷹匠の中では一番の年下で、男ぶりも悪くない、おとなしやかな男であった。普通の客とは違うので、女たちもせいぜい注意して勤めていたが、その中でも親絵は特別に気をつけて若い鷹匠を歓待した。お鷹匠といえば、一概に恐ろしいもののように考えていた親絵は、案外にうぶでおとなしい金之助を憎からず思ったらしい。こうして仲良く一夜を明かしたが、朝になって三人が帰り支度をしている間に、親絵と金之助とが何かふざけ出したらしく、女は男をぶったり叩いたりしてキャッキャと笑った。いつもの言いがかりとは違って、それが本当に大切の鷹を驚かしたらしく、にわかに羽ばたきを荒くした鷹はその尾を振り切って飛び立った。丸屋は宿の山側にあるうちで、あいにく親への座敷の障子が開け放されていたので、鷹はそのまま表へ飛び去ってしまった。不意の出来事に驚かされて、二人はあれあれと言っているうちに、鳥の姿はもう見えなくなった。その騒ぎを聞きつけて、西郎も又作もびっくりして駆けつけたが、今さらどうするすべもないので、三人は顔の色を変えて、しばらくはただぼんやりと突っ立っていた。まして、その本人の金之助は、ほとんど生きている心持ちはなかった。それに、かかり合いの親絵も、どんなお咎めを受けるかと、震え上がった。何しろ、これは内密にしておいて、何とかして、かのお鷹を探し出すより他はないと、年笠の石堂が、まず言い出した。実際、それより他には、知恵も工夫もないので、二人もそれに同意して、丸屋の者にも、固く口止めをしておいて、早々に、千駄木のお鷹所へ帰ってきた。当人の金之助はもちろんであるが、連れ立っていた石郎又作も、何らかのお咎めを免れないので、その親類一門も、にわかにうろたえ騒いで、寄り集まっていろいろ評議の果てが、これは内密に町方の手を借りて戦にするのが一番近道であるらしいということに決定して、金之助の叔父の矢左衛門が、とりあえず山崎善兵衛のところへ駆けつけたのであった。この事情を詳しく話した上、善兵衛は一息ついた。まあ、そんな筋道なのだが、どうだろう。なんとかなるめえか。心がらとは言いながら、本人はまず切腹、連れの者もお役御免か、謹慎申し付けられるか。何しろ、大勢の難儀にもなることだ。考えてみれば、かわいそうだからな。そうでございますよ。お鷹匠もこの頃はあんまり羽を伸ばしすぎるからね、と半七は言った。しかし、それはまあそれにして、できたことは何とかしてやらざらなりますまい。まったくかわいそうですからね。なんとかなるだろうか。生き物ですからね、と半七は首をかしげていた。同じ生き物のうちでも飛ぶ鳥と来ては最も始末が悪い。 まして、鷹のような素早い鳥は、どこへ飛んで行ってしまったかわからない。それを探し出すというのは、全く困難な仕事であると、さすがの半七も胸を抱えた。まあ、なんとか工夫してみましょう。工夫してくれ。三井金之助の叔父も涙をこぼして頼んで言ったのだからな。かしこまりました。ともかくも受け合って半七は善兵衛の屋敷を出たが、どう考えてもこれは難儀の役目であった。雲をつかむ尋ね者というが、これは空を飛ぶ尋ね者である。神田へ帰る途中も彼はいろいろに考えた。うちへ帰ってもしようがねえ。ともかくも品川へ行ってみよう。こう思い直して彼はさらにつま先を南に向けると、この頃の空の癖でしぐれを運び出しそうな薄暗い雲が彼の頭の上に広がってきた。二。半七は品川の丸屋へ行って主人にも会った。親へにも会った。主人はどんなとばっちりを食うのかと怯えているらしかったが、とりわけて親へは真っ青になっていた。何分にも鳥のことであるから別に正義のしようもなかったが、それでも一応は親への座敷へ通って鷹の飛んでいった方角などを聞き定めて帰った。丸屋ののれんをくぐり出て半七はまた考えた。鳥の飛んでいったのは目黒の方角らしい。現に金之助らも目黒へ鷹鳴らしに出かけたのである。してみると鷹はそこらに降りたかもしれない。何しろ念のために一応その方角を調べてみようと思い立って、彼はさらに目黒の方に足を向けると、空の色はいよいよ悪くなってきた。降られるかな。半七は空を見ながら急いで行った。これが他の事件ならば、それぞれに筋道を立てて捜索の歩みを進めるのであるが、事件が事件であるだけに、半七もいわゆる行きどころばったりに探し歩くより他はなかった。まことに知恵のない話だとは思ったが、半七は、差し当たり、ここらの村々の名主を訪ねて、誰か鷹を見つけたか、あるいは鷹を捕まえたかを聞き合わせようとした。諸人が鷹を飼うことは遠い昔から禁じられている。鎌倉時代、足利時代、下って徳川時代に至っては、その禁令がいよいよ厳重になって、密かに鷹を飼う者は死罪。それを訴人した者には、銀50枚を賜るということになっていた。したがって、そこらの村々で鷹を見つけ、または鷹を捕まえた者は、その村名主に届け出るに決まっている。足に尾をつけている鳥であるから、あるいは遠く飛ばないで、ここらの村の者に、囚われまいとも限らない。こう思って、半七はまず、名主の家を訪ねようとしたのである。堤を降りた川の淵で、二人の女が、真っ白な大根を洗っていた。それを見つけて、半七は声をかけた。もし、名主様の家は、どこですね。振り向いたのは、いずれも若い女であった。一人は頭の手ぬぐいを外しながら答えた。名主様のうちは、 この包みをまっすぐに行って、それから右へ曲がって、大きい竹やぶのあるうちですよ。ありがとう。それから、姉さんたちは、今朝ここらへ鷹の降りたという噂を聞かなかったかね。二人の女は黙っていた。
知らないかい。
知りませんねと、はじめの女が答えた。いや、ありがとう。挨拶して半七は別れた。教えられたままに名主の家を訪ねて、鷹のことを聞き合わせると、村中で誰も見つけたものはないらしく、現に今までも届けてきたものはないとのことであった。鷹は前にも言う通り、普通の家で飼うべきものでない。その鷹の戦技とあれば、容易ならぬことと察したらしく、名主も眉を寄せて聞いた。そのお鷹は、やはり、お鷹所のでございますか。仙台のですよ、と、半七は正直に答えた。しかし、これは内密に探索しなければならないのですから、お前さんの方でも、そのつもりで。何か心当たりがありましたら、私のところまで、こっそり知らせてください。承知しました。名主によく頼んでおいて、半七はそこを出ると、空の色はいよいよ怪しくなってきた。引っ返して名主のところで傘を借りてこようかと思ったが、それも面倒だと、そのままスタスタ歩き出すと、川の淵でさっきの二人の女にまた会った。いや、さっきはありがとう。女たちは無言で会釈して別れた。村外れまで来かかると、しぐれがとうとうざっと降ってきたので、半七は手ぬぐいをかぶりながら足早に急いで来ると、道端に小さい蕎麦屋を見つけたので、彼は当座の雨宿りのつもりで、ともかくものれんをくぐると、四十ばかりの女房が雑巾のような手ぬぐいで濡れ手を拭きながら出てきた。いらっしゃいまし、おあつらえは。そうさま。言いながら半七はうちの中を見回した。この小汚い見せつきではどうでろくなものはできまいと思ったので、彼は当たり障りのないように、花巻のそばを注文すると、奥から五十ばかりの亭主が出てきて、何か世辞を言いながら、釜前へ回っていった。すすけた壁を後ろにして、半七は黙ってタバコを飲んでいると、外のしぐれはひとしきり強くなってきたらしく、往来の寂しい街道にも、二三人のかけてゆく足音が聞こえた。と思ううちに、一人の男がこの雨に追われたように駆け込んできた。いやあ、ふるふる。こんな雨になろうとは思わなかった。男のすげ傘からは、雫が流れていた。彼は、鉄鋼キャハンの身軽ないでたちで、長い竹の継ぎ竿を持っていたが、その竿にたくさんの鳥持ちがついているのを見て、それが鳥刺しであることを半七はすぐに悟った。彼は時々ここへ来ると見えて、蕎麦屋の夫婦とも懇意であるらしく、互いに慣れ慣れしく何か挨拶していた。狭い店であるから、彼は、半七のすぐ前に腰を下ろして、濡れた傘を脱ぎながら会釈した。悪いお天気ですね。そうでございますと、半七も会釈した。とりわけ、お前さん方はお困りでしょう。まったくですよ。 餅を濡らしてしまうのでね、と鳥刺しは腰につけていた鳥かごを見返りながら言った。お前さんは千駄木ですか、それとも雑司ヶ谷ですかえ。
千駄木の方ですよ。
徳川家の大高所は千駄木と雑司ヶ谷の二箇所にある。
鳥刺しはそれに付属する絵取りという役で、毎日市中や市街をめぐって、鷹の餌にする小スズメを取って歩くのである。
鷹の行方を詮議している折柄に、あたかも鳥刺しに出会って、しかも、それが千駄木であるということが何かの因縁であるように思われたが、もちろん、この鳥刺しは、おたか紛失のことを知らないに相違ない。
うっかりしたことを喋っていいか悪いかと、半七はしばらく躊躇していた。
鳥刺しはもう50を二つも三つも超えているらしいが、背の高い色の黒い、見るからに丈夫そうな老人であった。
鳥刺しはかけそばを注文して食った。
半七も自分の前に運ばれた膳に向かって浅草紙のような海苔をかけたそばを我慢して食った。
そのいかにもまずそうな食い方を横目に見て鳥刺しの老人は笑いながら言った。
ここらのそばは江戸の人の口には合いますまいよ。私たちは御用ですから、ここらへも時々回ってくるので、仕方なしにこんなところへも入りますが、それでも朝から駆け歩いて腹が空いているときには、不思議にうまく食えますよ。
はははは。そうですね。江戸者はつまらない贅沢を言っていけませんよ。
こんなところから口がほぐれて、半七と鳥刺しとは打ち解けて話し出した。
外の雨はまだ止まないので、二人は雨宿りの話し相手というようなわけで、タバコを吸いながらいろいろの世間話などをしているうちに、半七はふと思い出したように聞いた。
お前さんは千駄木だとおっしゃるが、奥見中に三井さんという方がありますかえ。
三井さんというのはあります。矢左衛門さんに金之助さん、どちらも無事に勤めていますよ。
お前さんはご存知かね。
その金之助さんというお方に一度お目にかかったことがありました。
まだ若い、おとなしいお方で、と、半七はいい加減に答えた。
はあ、おとなしい人ですよ、と、老人はうなずいた。
国中でも評判がいいので、ゆくゆくはお役付きになるかもしれません。
その金之助がまかり間違えば、切腹の大事件をしでかしていることを、鳥刺しの老人は夢にも知らないらしかった。
それからだんだん話してみると、この老人は三井金之助という若い鷹匠に対してよほどの好意を持っているらしく、しきりに彼の出世を祈るような口ぶりであった。
由来。鷹匠と絵取りとは密接の関係を持っている職務でありながら、その折り合いがどうも良くないもので、絵取りに褒められる鷹匠はあまり多くない。
その絵取りの老人がしきりに金之助を褒める以上、双方の間に特別の親しみがあるらしく察せられたので、半七はむしろこの老人を語らって自分の味方に引き入れようかとも考えついた。
お前さんは今朝早くに千駄木をお出かけになりましたかえ。
六時半ごろに出ました、と
取り差しの老人は答えた。それじゃあ、三井さんのことを何にもご存じないんですか？と、半七は小声で言った。三井さんがどうかしましたか？これは、ここだけのお話ですが、三井さんは今朝、お鷹を逃がしたので。老人の顔色はにわかに変わった。それはどこで逃がしたのです。品川の丸屋といううちの二階で。丸屋で、と老人はいよいよその顔をしかめた。鷹を逃がした前後の事情を聞かされて、老人は吐息をついていた。彼はほとんど途方に暮れたように、その首をうなだれたまま、しばらくは何にも言わなかった。その苦労の色があまりに甚だしいので、半七も少しく意外に感じた。普通の親しみというのを通り越して、この老人と若い鷹匠との間には、何か特別の関係があるのではないかと疑った。この時に裏口から若い女が入ってきて、濡れたたもとや裾を釜前で乾かしていた。半七はふと見ると、それはさっき川端で出会った二人の女の一人で、どこをどう回ってきたのか、たった今ここの家へ戻ったらしい。年の頃は二十歳ばかりで、色の白い小太りに太った、肉毛のない娘であった。彼は半七と顔を見合わせて、無言で会釈した。たびたびお目にかかるね、と半七は笑った。お前はここのうちの娘さんかい？はい、と、娘は初めて口を聞いた。あの、名主さんのうちは知れましたか？知れた知れた。この話し声で気がついたらしく、取り差しの老人は思わず顔を上げて娘の方を見返ると、娘は老人に向かっても無言で会釈した。しかも、老人と顔を見合わせて、娘の目の色がにわかに変わったらしいのを、半七は決して見逃さなかった。老人は再び首を垂れてしまったが、娘はやはり険しい目をして、老人をじっと眺めていた。三。娘は死災ありげな目をして、老人を伺っている。老人は首を垂れて黙っている。そこにどんな事情が忍んでいるかを、半七も容易に想像することはできなかったが、とにかくに老人の苦労があまり大きそうなので、半七も黙っているわけにはいかなくなって、小声で彼を励ますように言った。ねえ、お前さん。もう、こうなったら、お互いに考えていても仕方がありません。私は神田三河町の半七という御用聞きで、実は、八丁堀の旦那から内密にその詮議を言いつけられているんです。お前さんは、三井さんと心安いようではあるし、犬も放売、鷹も放売。いわば、放売同士のことだから、なんとか私に手伝って、そのお鷹を早く見つけ出す工夫をしてくれませんか。逃がした鳥さえ無事に探し出せば、そこは何とでも穏便に済むだろうじゃありませんか。ねえ。そうでしょう。そうです、そうですと、老人は力を得たようにうなずいた。それより他にしようはありますまい。私にできることならば何でも手伝いをいたしますから、 どうぞ、一時も早く、そのお鷹を探し出してください。私からも、くれぐれも、お願い申します。お前さんが手伝ってくだされば、蛇の道は蛇で、私の方でも大変に都合がいい。いい塩梅に雨も大抵止んだようだから、そろそろ出かけながら相談しようじゃありませんか。半七は鳥刺しの分も一緒に勘定を払って出ると、老人はひどく気の毒そうに礼を言いながら、半七の後について出てきた。鳥刺しも鷹匠と同じことで、普段は御用を傘に来てかなり大面をしているものであるが、この場合、彼は半七の救いを求めるように、至極おとなしく振る舞っていた。二人は雨上がりの田舎道を拾いながら歩いた。お前さん、あの蕎麦屋の娘を知っていなさるのかえ、と、半七は歩きながら聞いた。はあ、時々あそこの家へ寄りますので、夫婦や娘とも心安くしております。娘はおすぎと言って、この間まで奉公に出ていたのでございますよ。もう二十歳ぐらいでしょうね。さようだそうです。当人はもう少し奉公していたいというのを、無理に暇を取らせて、この春から家へ連れてきたのですが、やはり流し短しで、いい婿がないそうで、未だに一人でいるようでございます。どこに奉公していたんです?雑司ヶ谷の吉見千三郎というお鷹匠のうちにいたのだそうです。そんなわけで、私とは特別に心安くしているのですが、その吉見というのは、いくつぐらいの人ですね。23歳にもなりましょうか。一人身ですかえ。組が違うのでよく知りませんが、もうご心臓があるはずです。そうです。そうです。ご心臓様があると、あのお杉が話したことがありました。吉見さんには時々会うこともありますが、色の浅黒い、人柄のいい、なかなか女才ない人です。その代わり、随分道楽もするそうですが。そうですか、と、半七はいちいちうなずきながら聞いていた。あの子は何年ぐらい吉見さんに奉公していたんですえ。何でも、17の年から奉公していたとかいうことです。雑司ヶ谷の組の人たちも、目黒の方へ、お鷹鳴らしに出てきますかえ。時々に出てきます、と、老人は答えた。半七は、しばらく立ち止まって思案していたが、やがて左右を見返って、囁いた。お前さん、ご苦労だが、もう一度あの蕎麦屋へ引っ返してくれませんか?はあ?と、老人は不審そうに半七の顔を見た。何か忘れ物でも。さあ、どうも大きな忘れ物をしてきたらしい、と半七は微笑んだ。お前さんの鳥かごには、まだ3匹しか入っていませんね。今朝は遅く出てきたものですから、まだ一向に取れません。3匹でもいいが、そうですね。もう2、3匹取れませんかえ。今はここらにたくさん寄る時分ですから、2羽や3羽はすぐに取れます。じゃあ、すみませんが、そこらへ行って、2、3匹刺してきてくれませんか。なるべく多い方がいい。 老人はその意味を下しかねたらしいが、言われるままに承知して、竹竿の濡れた餅を練り直していると、しぐれ雲はもう通り過ぎてしまったらしく、初冬の弱い日の光が路傍の藁屋根を薄明るく照らしてきた。いい塩梅に日が出てきました。これなら二羽や三羽はわけなしです、と。老人は空を見上げながら言った。なるべく多い方がいいんですがね。と言って、20匹も30匹もいるわけじゃありません。まあ、5、6匹か10匹もあればたくさんだろうと思うんです。そうすると、私はもう一度あの蕎麦屋へ行っていますからね。スズメが取れ次第に引っ返してきてください。約束して二人は別れた。半七はまた引っ返して蕎麦屋の前に来ると、娘のおすぎはのれんから首を出して司祭らしくこっちを伺っているらしかった。おい姉さん、ちょいと用がある。こっちへ来てくるね。半七は小手招きをして娘を呼び出した。おすぎは少しく躊躇しているらしかったが、とうとう思い切って外へ出てきた。二人は大きいえのきの下に立って足元に遊んでいる鶏を眺めながら小声で話し出した。姉さん、お前さんの名はおすぎさんと言うんだね、と半七はまず聞いた。おすぎはやはり無言でうなずいた。私は神田の半七という御用聞きだ。今お前を調べるのは御用だから、そのつもりで何でも正直に言ってくれないじゃ困る。いいかえ、と半七はまず脅しておいて、それから吉見の屋敷の方向のことを聞いた。それに対して、おすぎは正直に答えた。自分は17の春から雑司ヶ谷の吉見の屋敷に奉公して、この2月の出替わりの時に暇を取って下がったと言った。吉見千三郎は養子で、家付きの娘、お千恵と5年前から夫婦になったが、お千恵は、とかく病心で、夫婦の中にはまだ子供もないということも話した。お前は婿を取るためにうちへ帰ったんだろう、と半七は笑いながら聞いた。そう言って無理にお暇をいただいたのです。それで、なぜ婿を取らねえ、気に入ったのがねえのか。おすぎは少し顔を赤くして黙っていた。吉見の旦那は時々訪ねてくるのかえ。おすぎは目を光らせて半七の顔をきっと見たが、すぐにまたうつむいてしまった。ええ、そうだろう。吉見の旦那は言うべきやしなかったか。え、来たろうな。おすぎはやはり黙っていた。半七はその肩に手をかけていった。え、本当に来たろう。隠しちゃいけねえ。いいえ。確かに来ねえか。おいでになりませんと、おすぎはきっぱり答えた。嘘をついちゃいけねえぜ。嘘をつくと飛んだことになる。吉見さんは全く来ねえか。一度もおいでになりません。半七は黙っておすぎの顔色を眺めていると、足元の鶏が出し抜けに時を作ったので、おすぎは思わず顔を上げた。その顔は、 いつか青ざめていた。おとなしそうに見えても、なかなかに強情らしいので、半七はこの上の戦技は無駄であろうと思った。もちろん、彼女を引っ張っていって、表向きに吟味する術がないでもないが、待ち方と違って、ここらは軍隊の支配であるから、公然彼女を吟味するとなれば、どうしても軍隊の屋敷へ引っ立てていかなければならない。そうなると、この事件は明るみへ持ち出されて、たとえその鳥の行方は分かったとしても、三井金之助らは当然その咎めを受けなければならない。それでは何にもならないと思ったので、半七はひとまずお杉の戦技を切り上げることにした。いや、そう分かったらもうそれでいい。お父さんやおっかさんにはこんなことは黙っているがいいぜ。お杉は網を逃れた小鳥のように早々に会釈して立ち去った。のれんを入る彼女の後ろ姿を見届けて、半七は二三軒先の荒物屋へ寄ると、まだ若い女房が火鉢の前で継ぎ物をしていた。朝浦はありませんかえ。いらっしゃいと、女房は針を休めて立って出た。どうもよろしいのが切れておりまして。何でもいい。にわか雨でこの通り泥だらけにしてしまったのだから、何か丈夫そうなのをくださいな。どうで気に入ったのはないと承知の上で、半七は、あり合わせた朝倉草履を一足買った。彼は棚口に腰をかけて、その草履を履き替えながら聞いた。おかみさん、そこの蕎麦屋の娘は雑司ヶ谷に奉公していたんだね。よくご存知で。そうでございますよ。私もあの辺のものだから知っているんだが。あの娘は、お高城の吉見さんのお屋敷に奉公していたんだろう。そうでございますよ、と、女房はうなずいた。だが、どうして暇を取るようになったのかな、と、半七は、わざと首をかしげてみせた。そんなはずじゃないんだが、お杉さんの嫌がるのを、親たちが無理に下げたのだということでございますよ。そうだろう。ご心臓は病気だし、旦那が暇をくれるはずはないんだから。女房は少し驚いたように、半七の顔を見たが、やがてまた笑い出した。おほ、何もかもご存知なのでございますね。知っているよ。今も言う通り、すぐ近所に住んでいるんだから、と、半七も笑った。その一件があるので、あの娘はまだ婿を取らないんだろう。ええ、そうだろう。女房は意味ありげに笑っていた。4半七に鎌をかけられて、荒物屋の女房は、とうとうおしゃべりをしてしまった。その話によると、お杉は17の春から吉見の屋敷へ奉公に出ているうちに、病身の妻を持っている主人と一種の関係が結ばれた。そんなことは知らないお杉の両親は、もう年頃になった娘をいつまで奉公させておくでもない。うちへ帰って相当の婿を取らせなければならないというので、嫌がる娘を無理に連れて帰ったが、そういう秘密があるので、お杉は容易に婿を取ろうと言わないばかりか、店の手伝いも ろくろくにしないので、この頃は親子喧嘩が絶えないとのことであった。
それでも、さっきのあの川っぷちで大根を洗っていたぜ、と半七は言った。
まあ、そのくらいのことはするでしょうけれど、と女房は微笑んだ。
ここらにいればそのくらいのことは当たり前ですもの。
それで何でも以前の旦那様というのが時々訪ねていらっしゃるんですよ。
あそこの家へ来るのかい。
いいえ。親たちは固い人ですからそんなことはできません。この先の達さんの家で。
ほほほほほ。
いくらか崩壊臨機も混じって、女房はこんな秘密までもベラベラ喋った。
達蔵というのは小料理屋の亭主であるが、身持ちの良くない人間で、小博打も打つ男である。
料理屋といっても、うちには老母と小女がいるきりなので、お杉はどんな風に頼み込んだか知らないが、そのうちを合い引きの場所に借りて、時々に旧主人に会っている。
それを近所ではみんな知っているが、お杉の親たちは不思議に知らないらしい。
知れたらきっと何かの面倒が起こるであろうと、女房は司祭らしく話した。
なるほど、そいつは意気事だね。
不動前まで行ったらもっといい茶屋もあるだろうに、と半七は笑った。
たかが百俵取りで、おまけに道楽者のよしみとしては、金回りが悪いに相違ない。
ここらの小料理屋が分相当であるかもしれないと彼は思った。
これでまず、お杉と吉見との関係は確かめられた。
夕べも吉見が来たらしいかと聞いたが、荒物屋の女房も、さすがにそこまでは知らないと言った。
そこへ、取り差しの姿が見えたので、半七は外へ出て招くと、老人は持ち竿を抱えて小走りに急いできた。
もし、これだけ取ってきました。
老人は一生懸命になってあさり歩いたらしい。
運の悪いスズメが十二三羽もカゴの中に押し込まれていた。
大層取れましたね、と半七は笑いながら言った。
それだけあればたくさんです。ところでどうでしょう。そのスズメの羽には餅がついているが、それでも飛べますか？
飛べるのもあり、飛べないのもありますと、老人は言った。
しかし、どうせこの餅は洗って取るのです。餅のついているままでお高にやるわけにはいきませんからね。
ここで逃がさないようにうまく洗えますかえ？
そりゃ、洗えないことはありませんよ。
そうですか。
だがまあ、そのままにして出かけましょう。
これからどこへ参ります？
すぐそこの料理屋へ行くんです。
半七は老人に何か囁くと、彼はおとなしくうなずいた。
草履の代を払って、半七は先に立って出て行くと、やがてかの達蔵の店の前に来た。
小料理屋といっても、やはり荒物や喧体のような店で、片隅にはわらじや渋うちわなどを並べて、一方の狭い土間には二三客の将棋が据えてあった。その土間を行き抜けた突き当たりに、四畳半ぐらいの小座敷があるらしく、すすけた障子が半分開けてあるのが表から見えた。棚口の柳の木には一匹の荷馬がつないであった。
と思うと、店の中では、にわかに怒鳴る声が聞こえた。この野郎、横着な野郎だ。三日の約束がもう5日になるでねえか。半七は表から覗いてみると、今しきりに怒鳴っているのは35、6の赤ら顔の大男で、その風俗はここらの孫と一目で知れた。その相手になって何か言い争っているのは、やはり同じ年頃の色の黒い中世の男で、おそらく亭主の達道であろうと半七は想像した。嘘つき野郎め、不定やつだ。我には何度騙されたか知れねえぞ。もうその手を食うものか、耳を揃えてすぐに渡せと、孫は傘にかかってたけり立った。嘘をつくわけじゃねえ。今ここにねえから我慢してくれというのだ。近所隣の手前もあら、むやみに大きな声をするなと、達蔵は着物の襟をかき合わせながら言った。何の遠慮があるものか。貴様が横着の嘘つき野郎ということは、不動様もご存知で、近所隣でもみんな知っているんだ。それが悔しければ、銭を出せ。だから少し待てというのだ、と、達蔵は空うそぶいて言った。たかが盆の上の貸し借りだ。まさかに名主や代官所へ持ち出すわけにもいくね。いくら騒いだって始まらねえ理屈だ。まあ、おとなしく明日まで待つがいい。今日中にはきっと金の入る当てがあるんだから。その嘘はもう聞き飽きた。貴様のような奴に一杯食わされて、べんべんと待っている俺じゃねえだ。さあ、すぐに出せ。これだけの屋台骨を張っていて、一貫と200ばかりの銭がねえとは言わせねえぞ。孫は、達蔵の胸ぐらをひっつかんで、小突き回すと、達蔵も反転を脱いで立ち上がった。そばに、14、15の少女がぼんやり突っ立っているが、相手の剣幕が激しいので、取り沈める術もないらしい。老婆らしい女の姿は見えなかった。二人の問答によって想像すると、孫は博打の貸しを催促に来たらしい。この雪がかりでは、どうでも一騒動なくては収まるまいと、半七は黙って表から覗いていると、果たして二人の喧嘩が入り乱れて打ち合いを始めた。力ずくでは孫の方が強いらしく、達蔵はたちまちその利き腕をねじ曲げられて、将棋の上に押し付けられると、将棋は傾いて倒れて、孫も達蔵も折り重なって土間に転げた。もう見てもいられないので、半七は店へ入って声をかけた。おいおい、どうしたんだ。俺たちはさっきから待っているじゃねえか。喧嘩は後にしてお客様の方をどうかしてくれ。たけり狂っている二人の耳には、その声が容易に聞こえないらしいので、半七は舌打ちをしながら進み寄って、まず孫の腕を押さえつけた。取り物に慣れている半七に利き腕をつかまれて、暴れ狂っている孫もいたずらに身をもがくばかりであった。まあ、静かにするがいい。ここのうちの商売の邪魔にもなる。今聞いていりゃ、盆の上の貸し借りだと言うじゃねえか。そんな野暮に催促するにも及ばねえ。ここの亭主も今日中には金がきっと入ると言うんだから、私が泣こうとだ。まあ待ってやるがよかろうぜ。孫は黙って半七の顔を眺めていたが、腕を掴んだ手際といい、その風俗といい、その口ぶりといい、なんだか 薄気味悪くも感じたらしく、無言のままで、のそのそと表へ出て行ってしまった。
やい待て、やろう。
羽を着てその後を追おうとする達蔵を半七はまた押さえた。
おめえも大人げねえ。まあ、落ち着くがよかろう。
こうしてお客様が二人入ってきたんだ。ならず者でも、博打打ちでも、さすがに客商売の達蔵は、客に対して苦い顔をしているわけにもいかなかった。
ことに相手の孫は、繋いである馬を解いて、そのまま出て行ってしまったので、彼は目の前の客をかきのけて、それを追って行くこともできないので、着物の泥をはたきながら、急に笑顔を作った。
どうも相すぎません。飛んだところをお目にかけまして。
おめえは苦労人だし、あんな孫を相手にしてドタバタしちゃいけねえ、と、
半七は笑いながら将棋に腰をかけた。
まことに恐れ入りますが、と、達蔵は、つんまがった髷の先を直しながら言った。
婚姻先に急病人ができたというので、お袋はその手伝いに行きましてね。もう昼過ぎだというのに、まだ何にも支度がしてねえのでございますが。
まあ、お茶でも上がって、どこかよそへおいでなすってください。
彼は小女に指図して、タバコ盆と茶とを運ばせると、半七は表を見返って声をかけた。
もし、お前さんもここへ来て、茶でもお上がんなさい。ここのうちじゃ何もできねえそうだから。
取り差しの老人は、軒先に持ち竿を立てかけて入ってきた。
その人を見ると、達蔵の目は、急に光った。
五。はあ、大きな胃腸だな。
半七は茶を飲みながら往来を眺めた。
今までは気がつかなかったが、この店の筋向かいには、何か小さな祠のようなものがあって、その前の空き地にはかなり大きい胃腸の木が突っ立っていた。しぐれを浴びた冬の葉はだんだんに明るくなってきた日の下に、その美しい金色を輝かしていた。
何、葉が落ちてしようがありませんよと、達蔵は言った。
だが、胃腸は冬がいい。新しい草履でぬかるみをつまだって歩きながら、半七はその胃腸の前に立った。足の下には黄色い落ち葉が一面にうず高くなっているのを半七は何気なく眺めていたが、さらに目を上げて高い小杖を仰いだ。そうして、またうつむいて何かその落ち葉でも拾っているらしかったが、やがて店の中へ引っ返してきた。
おいご亭主、この頃に誰かこの胃腸の木へ登りましたかえ？
いいえ、そんなことはないようです、と達蔵は答えた。
だって、小さい小枝はみんな折れている。その折れた道が、まっすぐについているのを見ると、どうも誰か登ったらしい。
ここらに猿はいねえじゃねえか。
そうでございますと、達蔵はよんどころなしに笑った。
それじゃあ近所の子供が銀杏を取りに登ったかもしれません。ずいぶんいたずら者が多うございますからね。
そうかもしれねえと、半七は笑った。
それから木の下にこんなものが落ちていたが。 それは一枚の小さい鳥の羽であった。達蔵は思わず覗き込んだ。
鳥の羽ですね。
どうも鷹の羽らしい。もしお前さん、これは鷹でしょうね。目の前に突きつけられて鳥刺しの老人は、その薄黒い小さい羽をじっと見た。
そうです。確かに鷹の羽でございます。
そうすると、鷹があの木の上に降りてきて、と、半七は、イチョウの小杖を指さした。足の尾が枝に絡んで飛べなくなったところを、誰かが登っていって捕らえたと。まあ、こう判断するんですね。小枝は折れている。木の下に鷹の羽は落ちている。まあ、そう判断するのが無理のないところでしょうね。言いながら達蔵の顔をじろりと見返ると、彼は推しのように黙って立っていた。
まったく、鷹の羽に相違ありませんよ、と老人は重ねて言った。
そうですか。半七は突然立ち上がって、達蔵の腕を強く掴んだ。
さあ、達蔵、正直に言え。
貴様は今朝、あのイチョウに降りた鷹を取ったろう。
ご冗談を、そんなことは知りません。
知らねえものか。もう一つ貴様に調べることがある。貴様のうちへ昨夜雑司ヶ谷の鷹匠が泊まったろう。
そんなことはありません。
達蔵は声を震わせて言い訳をした。彼も片木の人間でないだけに、早くも半七の身分を悟ったらしく、顔の色を変えておどおどしていた。大した悪党でもないらしいと、鷹をくくって半七は畳みかけて攻めつけた。
やい、俺を見損なやがったか。
貴様たちに目つぶしを食うような俺じゃねえ。雑司ヶ谷の鷹匠の吉見千三郎が蕎麦屋の大杉とここのうちで相引きをしていることも俺はちゃんと知っているんだ。さあ、その鷹は貴様が取ったかはっきり言え。
親分、それはご無理ですよ、と達蔵はいよいよ声を震わせた。
私は全く何にも知らねえんですから。
まだ強情は張るか。
貴様も大抵知っているだろうが、鷹を取れば死罪だぞ。貴様の首が飛ぶんだぞ。
しかし、こっちにも訳があるから、素直にその鷹を出して渡せば、今度だけは内分に済ましてやる。
それとも、俺と一緒に軍隊屋敷へ行くか。どっちでも貴様の好きな方にしろ。
でも親分、ここは一軒家じゃありません。近所にも大勢の人が住んでいます。木の枝が折れていようと、鷹の羽が落ちていようと、何も私と限ったことはございますまい。全く私は何にも知らないのでございます。
理屈を言うな。貴様が手を下して取らねえでも、確かにかかり合いに相違ね。
今日中に金がきっと入るというのは、その鷹をどこへか売るつもりだろう。
さあ言え、貴様が取ったか、それとも吉見が取ったか。
将棋の上に引き据えられて、達蔵はまた黙ってしまった。
その時、店の入り口で何か物音が聞こえたらしいので、目の早い半七は、ふと見返ると、いつの間に来ていたのか、かの大杉が柳の陰から一心にこちらを覗いているらしかった。彼女は半七の顔を見ると、身を翻して一目散に逃げ出した。
こんちくしょう、ちょうどいいところへ来た。
半七は達蔵を突き飛ばして表へ飛び出すと、足の速いお杉はもう三四軒も行き過ぎていた。とっさの間に思案した半七は、軒先に立てかけてある長い持ち竿を取って駆け出して、お杉の後を追いながら、竿の先で彼女の頭を押さえた。セミやトンボを取る子供の持ち竿とは違って、本職の鳥刺しの鳥持ちであるから、お杉は右の横瓶から胃腸返しの根へかけて、べっとりと粘りついた餅をどうすることもできなかった。彼女はスズメのように半七の持ち竿に捕らえられてしまった。それを無理に引き離そうと焦っているところへ、半七は竿を捨てて追いついてきた。さあ来い。お杉も達蔵の店へ引きずり込まれた。持ち竿で人間を刺したのを初めて見た老人が目を丸くして眺めていた。さあ、これで二人揃った。さあ、片っ端から白状しろ。やいおすぎ。なんでここへ覗きに来た？てめえは夕べここの家へ泊まり込んで何もかも知っているだろう。たかは誰が取ったんだ？白状しなければ死罪だと脅されて、さすがは女だけにおすぎはまず問いに落ちた。達蔵ももう包みきれなくなって白状した。半七の鑑定通り、よしみとおすぎは夕べここのうちで会った。今朝になってよしみが帰ろうとするときに一羽の鷹が降りてきて、胃腸の梢に止まったが、その足の尾が枝に絡んで、再び飛ぶことができなくなったらしい。それを見つけたよしみは、すぐに梢によじ登って、普段手慣れているだけに、無事にその鷹を捕らえてきた。それを郡代の屋敷へ届けてるか、または雑司ヶ谷へ持って帰るか、二つに一つの処置を取れば別に何事もなかったのであるが、そこで彼は達蔵からある知恵を吹き込まれた。この村に鷹を欲しがっているものがある。内緒で彼に売ってやれば大金になる仕事だと勧められて、懐の苦しいよしみはふとその気になった。書いてはこの村の大地主の東米というもので、私に鷹を買えば重罪ということを承知していながら、いつの代にも絶えない金持ちの戦場から、自分も一度は鷹が飼ってみたいと望んでいることを、達蔵はかねて知っていたので、とうとう吉見をそそのかして、150両でその鷹を東米に売り渡すことに、相談を決めたのであった。その約束をして吉見は帰った。金は明日受け取ることにして、達蔵はともかくもその鷹を東米の家へ送り届けた。よし、すっかりわかったと、半七は二人の白状を聞き終わっていった。そんなら達蔵、すぐに東米の家へ案内しろ。お杉は家へ帰って神妙にしていろ。達蔵は先に立って店を出ようとしたとき、半七は急に思いついたように老人を見返った。まだ少し趣向がある。出る前にそのスズメの羽を洗ってくれませんかね。承知しました。鷹のありかも、まずわかって、にわかに元気のついた鳥刺しの老人は、達蔵に水を汲ませて、カゴの中のスズメを一羽ずつ掴み出した。毎日手慣れている仕事であるから、スズメの羽に粘りついていた鳥持ちも、たちまちきれいに 洗い落とされた。これで飛ぶには差し支えありませんね、と半七は念を押した。
きっと飛びます。
これで支度ができた。さあ行きましょう。三人はすぐに藤兵衛の家を訪ねた。大きい歌舞伎門の家で、生垣の外には小さい小川が流れていた。半七は立ち止まって達郎に聞いた。
貴様はさっきその鷹を持ってきたときに、主人に会ったんだろうな。
会いました。その鷹はどうした?
入れる籠がないとか言うので、ともかくも土蔵の中へ入れておくと言っていました。
いずれどこにか隠してあるに相違ねえ。ここのうちに土蔵はいくつある。
いつと前あるはずです。
半七は門の内へ入って、すぐに主人の藤兵衛を呼び出した。
御用がある。土蔵の戸前をみんな開けてみせろ。
藤兵衛はおどおどしながら何か弁解しようとするのを半七は追い立てるようにして奥の土蔵前へ案内させた。
御用の声に押しすくめられて、藤兵衛は五つの土蔵の扉をいちいちに開けた。
大きい土蔵だ。いちいち調べてもいられねえ。もしお前さん、願いますよ。
半七に寝くばせをされ、取り差しの老人は進み出た。
かむかごの中から二三羽のスズメをつかみ出して、扉の間からバラバラ投げ込むと、第一、第二の土蔵には何のこともなく、第三の土蔵も静まり返っていた。
半七は注意して、第四と第五の土蔵の扉を半分閉めさせた。
老人の手から投げられた三羽のスズメが、第四の土蔵へ飛び込むと、やがてその奥で荒い羽ばたきの音が聞こえた。
半七は老人と目を見合わせてすぐに扉の間から駆け込むと、薄暗い隅には鷹の目が鋭く光っていた。
鷹はしきりに羽ばたきしてそこらを飛び回っている小スズメを飼いつかもうと睨んでいるのであった。
しかも、その足の方が厳重に縛られているので、彼は思うがままに飛びかかることができないらしい。
心得のある老人は、静かに進み寄って、その尾を解いてやると、鷹はすぐに飛び立って、一羽の獲物を掴んだ。
他の2羽は運よく表へ飛び去ってしまった。
こうして鷹はおとなしく老人の拳に戻った。
鷹は一面に白布のある鳥で、雪の山と名付けられた名鳥であると老人は説明した。
これを表向きにすれば大変である。
藤兵衛は無論に死罪で、達蔵も死罪を逃れることはできない。
お杉は女のことであり、かつ直接の罪人でないから、あるいは所払いぐらいで済むかもしれないが、一旦その鷹を捕らえながら、さらに他へ売り渡した吉見千三郎は、不らち重々とあって、どうしても死罪である。
遊女屋に用を明かしてお預かりの鳥を逃した三井金之助もおそらく切腹であろう。
一羽の鳥のために四人の人間が命を捨てなければならないかと思うと、半七もあまりに恐ろしくなった。
ことに初めから内密に探索するのが主意であるから、
鳥が無事に戻ったのを幸いに、彼は藤兵衛と達蔵に言い渡した。みんな運のいい奴らだ。今日のことは必ず他言するな。世間に漏れたら貴様たちの首が飛ぶぞ。二人は土に頭をすりつけた。取り差しの老人も涙を流して半七を拝んだ。それから二日経って取り差しの老人は神田の半七のうちを訪ねてきて繰り返して礼を言った。そうして本人の三井金之助も叔父の矢左衛門も改めて礼に来ると言った。何、私はお役だから仕方がねえ。そんなに恩に着せることもねえのさ、と半七は答えた。それにしても、お前さんはどうしてそんなに三井さんのために心配しなさるんだ。何か格別に心安いのかい。はい。お前さんですから申し上げますが、実は私には18になる娘がございますので。18になる娘。お前さんの娘なら美しかろう。それだのに、三井さんは品川なんぞへ泊まるから悪い。これもみんな娘の思いだと言ってやるがいいや。
はっはっはっはっは。半七は大きい声で笑った。